しみましょう。
アメン。
どうぞ座ってください。暑いですね。ハレルヤ。ハレルヤ。ハレルヤ。We need to enjoy His presence.
私たちは神の臨在を楽しむ必要があります。
Amen. Right? I know we're hot. I'm hot.
相当汗かいたと思いますけれども。
Amen. But you know, there's so much freedom in his, when there's His presence.
だけれども、その神の臨在があるところっていうのは本当に自由があるんですね。
You know, there's like no, like, it's like, you're not straining to do something. You're just free.
だから何かをするために頑張るんじゃなくて、本当にもう自由っていう感じなんです。
Amen. So just enjoy His presence.
ですから本当に神様の臨在を楽しんでいきましょうね。
As my beautiful wife preaches.
私の美しい妻がメッセージしてくれる時に。
Amen. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. 神様の臨在を感謝します。神様の油注ぎを感謝します。
Amen.
主はあなたをこの場所に迎え入れます。
Yes, so、
今日あなたが必要な糧を私たちに与えてください。Yes. それぞれが啓示として受け取り、またそれぞれが必要な癒しや解放を受け取っていくことができますように、あなたが引き続き私たちの集会の間に立ってくださって導いてください。Mm. Amen. Amen.ハレルヤ。じゃあ隣の人にようこそと言いましょう。
ようこそ。
ウェブサイトじゃない。ようこそ。はい。今日はですね、先週皆さんマイカがこういう話しますよって言ってたので、そうなんですね。私その話をするんですねっていう感じで聞いてたんですけれども、その中で与えられたこといくつか皆さんと今日話していきたいと思います。ということで皆さん今日のトピックは分かりますよね。OK です。トピックは分かりますよね。それはあれですよ。アブ月9日の話をしたいと思います。つまりその12人の石膏が使わされて、その時に彼らの人生飯っていうのが大きく分かれてしまった、もしくはもうちょっと言うとそれてしまったわけなんですね。でそのところを見ていきたいと思います。それでは民数記の13章を開けてください。民数記の13章で今日結構ね聖書をがっつり見ていきますので、皆さんやっぱり開けつつ見ていただけたらと思います。はい、それではまず一番最初、この話はどういう話かというと、まず私たちは今出エジプトから杉越から、そしてまた、シナイ山に登って、そしてそこから道を続けてきて、そして今ちょうど約束の地の前まで来て、もう約束の地を見下ろしている、ね、さていよいよ、ね、一歩進めば約束の地に入れるよっていうところまで来たね、それがこの民数記の13章になります、ね、そしてじゃあ神様は、彼らイスラエルの民が、ね、荒野を通って約束の地に入る前に一体何をしなさいと言ったんでしょうか。それを見てみましょう。まず1節2節3節を読みましょう。3、はい、主はモーセに告げられた。人々を使わして私がイスラエルの子らに与えようとしているカナンの地を偵察させよ。父祖の部族ごとに一人ずつ族長を使わさなければならない。モーセは主の命によりパランの荒野から彼らを使わした。彼らは皆イスラエルの子の頭であったって書いてあるんですよね。だから呼ばれた人たちは死んでも大丈夫なやつらとりあえず行けって言ったわけじゃないわけねそうじゃなくて頭、一番大切なところをまず使わしたんですよね。だからそれを考えるときに、あ、彼らの戻ってきて言った報告ってやっぱすごく重みあったんだなってことが分かるわけね。族長、一番大切な人たちをまず最初に使わしたということなんですね。そして彼らはそこの地の偵察に行きました。そしてそこの土地は超えてるかな、痩せてるかな、ね、そこの民の人はどんな人かな、ね、そういうことをいろいろ調べながら40日間約束の地を偵察して、そして彼らはその報告書を持ってですね戻ってきたわけなんです。じゃあ彼らはどんな報告をしたのかというところをまた一緒に見ていきたいと思います。それでは25節から少しずつ読みたいと思います。じゃあまず25から29まで一緒に読みましょう。いいですか？3、はい。 40日の終わりに彼らはそのうちの偵察から戻った。彼らはパランのアラナのカデシュにいるモーセとアロンおよびイスラエルの全会衆のところにやってきて、二人とも全会衆に報告をし、その地の果物を見せた。彼らはモーセに語った。私たちはあなたがお使わしになった地に行きました。そこには確かに蜜と蜜が流れています。そしてこれがそこの果物です。ただその地に住む民は力が強く、その町々は城壁があって非常に大きく、そこであなたの子孫がいます。アマレク人がネメグの地に住んでいて、ヒッタイト人、エブス人、アモリ人が山地に、カナン人が海岸とヨルダンの川岸に住んでいます、ね。だからどういう報告でしたか。その地はいい年だったの、悪い年だったの。いい年だったね。果物もこれですよって見せたら、その果物がものすごく美味しそうだったわけでね。でその土地はもう乳と蜜が流れるところだ。だけれどもまた城壁もすごかったよとね。そしてまたそこにいる人たちもめっちゃ強さだったよっていう話をしました。そうするとこの30節見てください。その時カレブがモーセの前で民を沈めていったって言ってます。だから民はざわついてたってことが分かります。ざわついてた、ね、それじゃあ30節一緒に言いましょう。その時カレブがモーセの、ま、前で民を沈めていった。私たちはぜひとも登っていってそこを占領しましょう。必ず打ち勝つことができます、ね、打ち勝つことができるから。カレブはその12人使わされた人の一人です、ね、絶対行けるから行きましょう、すっごいいい年でしたよっていうふうにカレブは言ったわけね。じゃあ皆さん、あの他のイスラエルの民たちはそうだね、じゃあ行きましょうって言ったでしょうか。その続き今日見てみましょう。31節から33節までを読みましょう。しかし彼と一緒に登っていった者たちは言った。あの民のところには登れない。あの民は私たちより強い。彼らは偵察してきた地についてイスラエルの子らに悪く言いふらしていった。私たちが行き巡って偵察した地は私たちの住むものを食い尽くした地です。私そこで見た民は背の高い者たちだ。私たちはそこでネフェリムをネフェリム人の末裔アナク人を見た。彼らの目には自分たちがバタリに見えたし、彼らの目にもそう見えた、ね、でこのようにして彼らは怯えてしまったんですね。怯えてしまった。そしてまあその後どうなっていくかっていうのをまた見ていきたいと思うんですけども、まずなんで、まあ、そんなに怯えたのかなってね。まずなんでそんなに怯えたのかなっていうね。でここで見ると、ね、あのネフィリムっていう人がいたっていうことが分かるんですよね。ネフィリム人で、あの私マイカがあの来週はあやこさんがメッセージ持ってると思うのであの話しますよって言った時に、私すぐにこのネフィリム人っていうのを思い出したんですよね。でネフィリム人のことについて語らなきゃいけないと思ったんですけども、ただネフィリム人の話は話してまたちょっとすごい大きい話だし、あのあれなので今日はさらっとだけ話したいと思います。ただここで言えることは、彼らがこの33節見てください。ネフィリム人いたよって言った途端ギャーってなっちゃったわけね。でこのネフィリム人っていうのは一体誰だったのかってね。でこれはまた後ほどゆっくり話せればと思うんですけれども、あのノアの時代、ま、あの創世記の6章を開けるとですね、その時に神の子らがあのこの地上にいたって書いてあるんですよね。でこれをよく見ると天使にあたるんです。でつまりこの地上を助けるための天使たちがいたんだけれども、彼らが この地上の娘たちと結婚した、ね、そして結婚して、だからハイブリッド人間が、まあ、どんな話になっていくのって話かもしれないですけどハイブリッド人間がいたってことが書かれてるんですよ。これまた後でゆっくり見ますね。あの6章4あの別 の, 章あの週にでも見たいと思いますけれども、あの6章の4節あたり見ると、ね、そこであのそういう人たちがいて、でそこで生まれた子どもたちはみんなすごく大きかったっていうふうに書いてあるね。でそれによって地上に悪がはびこってたわけなんです。だから神しか知らない、天使しか持っていない情報をどんどん流してったんですよね。そしてそこで自分の益のために使っていって、すごく悪がはびこっていた。そしてそのことがあって、そのすぐ6章4節がその話をして、6章の5節ではもう神様が、あこの地上はもう滅ぼさなきゃいけないって言ってノアがやって選ばれるわけなんです。でノアはそのようなハイブリッドでない、その神様によって、ま、守られていた、ね、その人間でした。そしてその人間を、まあ、神様が守ってくださったわけなんです。だけどもその後になってもまたネフィリムの霊っていうのは戻ってきます。そしてその後にあのこの前ちょっと話したでしょ、あのバビルじゃないバビルバビルの塔バビロンと バビルバベルの塔ね。でバベルの塔はシンアルの地っていうところにあったわけですけど、このシンアルの地にはクシュ人だからハムの子孫クシュ人の、と息子ニムロイドっていうのが住んでる。でニムロデっていう人が、まあ、バベルの塔のあったシンアル地の王だったんですね。で彼は見てみるとネフェリムであったことが分かります。非常に大きくて巨人だったっていうふうに書いていますね。だからそのように、そしてここで入ってきたらやっぱり今度神さて約束の地に入ろうと思うとネフェリムがいるわけよ、ね、ネフェリムがいて、そしてその大きな人たちだったんですね。でまたゴリアテもネフェリムの末裔だったというふうに言われています。だから あの強い人たち、めちゃくちゃずる賢い人たち、ね、力もあるスーパーヒューマンみたいな人たちがいるんだって思ったことが彼らにとってはすごい、ああじゃあ無理だっていうふうになってしまったところのやっぱ大きな要因だったと思うんですね。で私もなんで最近ネフィリムネフィリム考えるのかなって不思議だったんですけど、結構今預言者たちがすごいネフィリムのことを語ってるんですね。今本当に同じネフィリムの働きがこの地上にやってくる。なぜならばノアの日のように終わりの日はやってくるって書いてあるでしょ、うんね、だからそのようなことが起きてくるんですね、うん、でまあそういうことで彼らがネフィリム人たちいたよって聞いた時にすごいビビっちゃって、あのネフィリムに対して自分はイナゴのようだって思ったんですね。例えばね、今日もちょっと話してたんだけど、キッズの時に危機の前にマイカ立ってたら自分はすごい豆粒みたいに小さいって思うんじゃないっていう話をしてました、はいね、でじゃあその後じゃあどうなったでしょうか。14章から見ていきましょう。じゃあ14章の1節から4節まで皆さんで一緒に読みたいと思います。はい、3、はい、すると全会衆は大声を上げて叫び、民はその夜焼き明かした。イスラエルの子らは皆モーセとアロンに不平を言った。全会衆は彼らに言った。我々はエジプトの地で死んでいたらよかった、あるいはこの荒野で死んでいたらよかったのだ。なぜ主は我々をこの地に導いてきて剣に倒されるようにするのか。妻や子供はかすみ奪われてしまう。エジプトに帰る方が我らにとって良くはないか。そして互いに言った。我々は頭を一人立ててエジプトに帰ろう。ねえ、だからすごいですよね。もうこれを聞いた途端に彼らはうえーって泣いて夜通し泣き明かしたって書いてある。もうだから本当にやられちゃったですよね。もう心が折れて、もうここまで来たのにもうダメだってね。でもうその後すごい妄想に入ってるでしょ。ああもう妻や子供も取られて全部カスナが生まれてしまって、もうどこまで妄想いっちゃうのってぐらいどんどん妄想に入っていって、もうダメだ、さあみんな急いでエジプト帰ろう、誰を立てようとかってなってるわけですよ ね。だからもうそのようにして彼らは完全に恐れにやられてしまって、もう目の前なのに神様の約束もあるのに行けないってなってしまったんですね。だから本当にここで見るときに、ね、2つの報告があったわけだよね。2つのニュースがあったわけだよ ね。1つは、ね、素晴らしい土地だったからぜひとも行こう、私たちは勝ち取れるからっていうニュースチャンネルがあった、ね、でこっちのニュースチャンネルはいやいやアナク人が見てすっごい怖いよ、いやあれ大変なことになっちゃうよっていう、この2つのニュースがあった、報告があったわけです。ね、だからその、まあ、これも本当にメディア戦というのは一番最初からあったんだなっていうふうに分かるんですよね。でこのメディアが出てくるとき、ニュースが報告を聞くときに私たちはどっちの声に耳を傾けるかっていうことですね。だけどもこの時みんながあ怖い、その恐れって本当力があるので、みんなが怖い怖い言い出すと、もうすごい何波及効果というか津波効果というか、もうみんなが怖い怖いってそっちの力がまあバズっちゃったっていうか、もうバズったって言って、もうすごいみんなそれ聞いちゃって、そしてもうその大波の声が近く大きくて、ヨシアとカレブが大丈夫だよできるよって言っても、その声がもう大波にこうかきつけされるようになってしまったんですね。だからその報告、それには恐れを解き放つ力があるんですね。恐れを解き放つために待ち構えていてバッて言うわけなんです、ね、だから私たちそれね本当気をつけなきゃいけないんです。というのは旅に帰ってきて、あ疲れたっつってね、ちょっと飯でも食うかと思えばパッて電気ニュースつけて、そしたらなんかわーって言われるとなんかすごい怖くなっちゃう時ない、私やっぱ心配しなきゃいけないのかなとか、なんであなたは山口に来たんですかとかって YouTube の人が怒られてたりするとなんかやっぱ行っちゃいけないのかなとかさ、 そうやって責められるのは怖いなとかさ、なんかそういうふうに恐れが入ってくるんですよね。だからやっぱりこうただつけてぼーっと見たり、なんかパッと開けてただぼーっと見てはいけませんというのは、悪魔は待ち構えてて恐れを放とうとしているんですからね。その策略の中で私たちはニュースを聞いて情報を得ていくんだってこと、これを知らなければいけませんね。私たちは悪魔の策略を知らないわけではありませんって聖書にも書いてあるよね。ね、だから賢く情報っていうのを受け取っていかなければなりません、ね、だからもちろんじゃあもう私ニュース聞きませんって言ったら千人みたいになっちゃうから、ね、もちろんなんていうの、社会で何が起きているのかを知らないといけない、ね、何も知らないクリスチャンでは地の塩光にはなれないけども、でも吟味して聞いていくってことがとても大切です。でところでですね、なんかこの前たまたまジョニー・エンロがポロって言ってて面白いなと思ったんですけど、この10人の石膏ね、探検隊じゃない偵察隊の罪は一体何だったんでしょうかって、ね、彼らは傲慢だったわけじゃないよね。むしろへりくだりすぎてたのかもしれない、ね、で別に性的罪を犯してたわけでないし、間違った動機を持って何かしてやろうと思って悪巧みがあったわけではないわけですよね。そして彼らの報告はフェイクニュースでもなかったんだよね、うん、でしょ、フェイクニュースでもないんだよ。じゃあ彼らの罪って一体何でしょう、何でしょう。彼らの罪は見たまんまを語ったことなんですよ。見たまんまを神様っていうのを方程式に入れずに語ったことなんですよ。まんまをそのまんま神様のことを入れずに語ったことなんですよね。ねえ、そう。だからなるほどと思って、すごいなんか興味深かったですね。はい。ね、そして次にすごい次に見たいことは、このイスラエルの民ってこの直前にすごい奇跡見てきた人たちなわけですよね。ね、だから銃の災いがあってエジプトでものすごい超自然的な形で、ね、救われて、そして航海を渡ってアラノに来て、さて今約束の地の前に立ちました、ね、だからもう奇跡奇跡奇跡奇跡っていうのを見てきたわけよ、ね、それなのにどうしてすぐアナクジン見たらうわーもう帰ろうとかってなったのかって ね。でそれはなぜかっていうと、ここに鍵があると思うんです。それは去年も前からちょっと話したけど、奇跡を経験することが神様を知るってことに、また神様に信頼を置くことにつながっていかなかったんです ね。だから例えば奇跡を受けな、ね、私たちも何か奇跡を経験すると、ああ神様すごいって思う代わりに、あもっと信頼できる、もっと神様に従っていきたいと思えるの代わりに、いやーよかった神様ありがとう、危なかった助かったで終わりね、あよかったねとか、あお腹いっぱいになってよかったね、マナ降ってきて、あお腹いっぱいになってよかった、なんかもちっと美味しいの食べたいなとかで終わりね。だから奇跡がそれの自分でなんていうの、自分の必要が満たされるためだけの奇跡、自分の必要が満たされるためだけの備えっていうね風になってしまうんです。でちょっとそのことについてこの前ね萩野ちゃんがキッズで教えてくれましたけども、その聖書箇所を読みたいと思うんですが、ヨハネの15章をちょっと開けましょう。ね、でヨハネの15章では何の話が書かれているかというと、5つのパンと2匹の魚かで、4000人違う、ルカかな、あヨハネの6だ、ごめんすいません、あそうだヨハネの6ですね。ヨハネの6章を見るとここでちょうど神様が大麦のパン5つと魚2匹を持って、そしてその5000人に食事を施すっていう奇跡を行います。そうすると群衆たちもお腹いっぱい食べて神様のイエス様の奇跡を見るわけ。そうするとその後についてくるわけ、ね、でついてきた後にこのように言います、26節と27節を見ましょう。 でまず25節を見ると、あれイエス様どこ行ったんだって探してるわけ。そしたら湖の反対側でイエス様いたから、先生なんでそっち行っちゃったんですかって聞くわけね。そうすると26節27節でイエス様はこう答えます。イエスは彼らに答えられた。誠に誠にあなた方に言います、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです、うん、ね、満腹したから。なくなってしまう食べ物のためではなく、いつまでもなくならない永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。それは人の子が与える食べ物です。この人の子に神である父が承認をされたんです、ね、こういうふうに言ったんです。そしたら、そんな命のパンってあるんですか、もっと食べられるんですか、もっと命のパンくださいって答えるわけよ。自分のお腹が満たされることをすごい考えてるわけね。そうすると35節でイエス様はこう答えます。読みましょうか一緒にね。3、はい。イエスは言われた。私が命のパンです。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。そのパンとは私のことですよ。つまり奇跡を通してその神様に、救い主に心が向くようにと神様は奇跡をね行ったわけなんです、うん、そうするとそれを言うと40節今度見てみましょう。私の父の御心は、じゃあ一緒に読みましょうか。40、41、42読みましょう。3、はい。私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持ち、私がその人を終わりの日によみがえらせることなのです。ユダヤ人たちはイエスが私が天から下ってきたパンですと言われたので、イエスについて小声に文句を言い始めた、ね、42節彼らは言った。あれはヨセフの子イエスではないか。私たちは父親と母親を知っている。どうして今私は天から下ってきたと言ったりするのか、ね、だから彼らはそうやって私が命のパンですと言っても、何言ってんのってこうブツブツブツブツって言ったんですね。そしてその後のずっとねイエス様がここからも、ね、説明していくわけ、ずっと。そして66節見ましょう。じゃあ66節一緒に見ましょう。3、はい。こういうわけで弟子たちのうちの多くの者が離れ去り、もはやイエスと共に歩もうとはしなかったね。だから奇跡を受けた後、その後奇跡止まり、ね、自分のことが必要を満たされるだけで奇跡止まりで終わるか、そこから永遠の命に至る道を見出すのか、この2つにここで分かれたってことが分かります、ね、だからまさにそのことがこの民数記の13章でも起きていたわけなんです。ということでもう一度民数記の13章に戻りましょう。ねえ、それが2つ目ね。神を知る、奇跡を知るっていうことがこの、奇跡が神を知ることにつながっていかなかったね。だからその時によし神様がいるからできるっていうふうに信仰を奮い立たせることができなかったんです。そしてまたなぜ彼らが渡ることができなかったか、3番目の理由は自分のアイデンティティがシフトしていなかったからね、それは先ほど読んだ通りです。13章の33節を見ると何てありますか、私たちの目には自分たちがバッタのように見えたし、彼らの目にもそう見えたことだろうって言った、ね、だから別にあの人たちがいて何あのバッタみたいな人たちって別にネフェリム人に言われたわけじゃないわけ、ね、そうじゃなくて自分があこの人たちにバッタみたいに見られてるって思ったわけね。だから自分のことを自分でバッタのようだと思ったんですね。イナゴってもう別の聖句では書いてある ね。だからそのようにしてもうあの自分のアイデンティティがシフトしていなかったわね。だから神様がこんなについている、私たちは神に選ばれた民だっていうところに立っていなかったわけです。神抜きで考えたらもちろん私たちは力ないものなんですよ、ね、だけども神様に選ばれた民としてここまで来たのだっていうことを彼らはその見地を失ってしまってたんです、ね、ですからそれがこの、どうしてイスラエルの民たちが渡ることができなかったのか、約束の地を手にすることができなかったのかという理由です。理由として考えられます。じゃあ 私たちも今ね本当に約束の地に入っていくためにはどうすればいいのかっていう指針をこの中から見出すことができます。でところでですね、先ほど、古いものを捨てなさいだっけ、予言で古いものを捨てなさいとありました。で、あのチャックピア先生が先週だったかね、先々週だったか忘れたけど、皆さん It is finished ってね、うん、あの完成した、終わったって言いなさいって言ったんですよ。で It is finished、 It is finished ってすごいその礼拝の中で言ってたんですね。でそれを私たちもすごい毎日宣言してるんですけど、すごい言うたびに、あ本当だってすごく霊が、うん、あの同意してんだよね。だから今すごいそういうあの季節なんだなと思います。何かが確かに今終わって、うん、新しいところに入る、ね、まさに今今日このことを学んでいることは偶然ではもちろんないんです。神様のタイミングってあるからね、うん、だから今本当に約束の地に入る時に、じゃあ私がどんな心構えで待ち望んでいくべきかってことを神様は知ってほしいと思っています。アーメンですか、うん、ねだからまず一つですね、まず一番最初は、神様がしてくださったことに思いを馳せる、ね、そしていつも神様の素晴らしさ、神様の良さに思いを馳せるっていうことが大切です、ね、だから彼らもその奇跡から、あ神様はこんな風にしてくれた、神様は今までこんな風にしてくれたって、もしイスラエルの民が何度もそれを思い出し語り、ね、そして家族で語っていたならば、そしたらこういうことがあってもああもうダメだってすぐならなかったと思うんですね。でダビデがまさにそのいい例です。今あの詩編あのやってますけれども、あの見てくださってる人もいるかもしれませんけれども、その中ではダビデが何度も神様は良いお方だ、神様は偉大な方だって、そこに何回も何回も戻っていくんですよね。思いを馳せる、ね、そうすることによってその見地を失わず神が共におられる自分っていうところに立ち続けることができたんです。そしてこのことを考えている時に、あの最近すごく語られている御言葉があって、それはあの箴言の13章12節です。でそれちょっと開けましょう。箴言の13章12節を見ると、こう期待がずっと応えられないと心が病むっていう言葉が書かれているんですね。それちょっと見てみましょう。箴言13章12節。じゃあいくつかバージョンあると思うんでちょっと見てみたいですね。私のにはこう書いてあります。期待が長引くと心は病む、望みが叶うことは命の木。あと皆さんどういうふうに書いてあります？同じ？あ、同じ？あ、そう。
いいですか？
はい。
待ち続けるだけでは心が叶えられた望みは命の木。
そうそう。待ち続けるだけでは心が病むって書いてある。ね。期待が長引く。ね。だけど期待長引いて、それだけで終わってしまうと、心が病んできてしまう。心がなんていうの、がっかりしてしまうんですね。だけれども望みが叶えられることが命の木、ね、望みが叶えられる時にそれが本当に命を与え力づけを与えます、ね、だからそのことをすごくなんか感じてるんですね。だから例えば神様はどうしてあの時介入してくれなかったのとか、神様はこうやってもう長いこと祈ってきたのにどうしてこの切ないの祈りは聞かれないの、どうしてなのとかね。だからこう信仰を持ちつつ、よし期待しようと思いつつ、でもいつまでもならないじゃん、思ってることと違う風に言ってるじゃないとかって、こう心の中にこう絶望とがっかりがこう知らず知らずに入ってくる、ね、でそれが、ね、信仰によってこう潰そうっていうか、その思いを断ち切ろうとするんだけれども、結局でもそれがその人の心を奥深いところでこう萎えさせていくんですね。そうするとこう表上信仰を持っている、ね、こう言うんだけど、でもちょっとね心が冷ややかっていうか、なんていうの、なんか冷ややかなわけで、これ結構あると思うんですよね、うん、それでだから、あのじゃあそんな時にどうしたらいいのか、信仰によって頑張って信じてるんだからできる限り頑張ってるんですよってさ言いたくなるとこじゃん、ね、それなのに心がそうやってなんかどっか沈んでしまうってね。でそれは本当にあの鍵はやっぱりダビデに見出せるなと思うんですね。でダビデもすごいそういう時に、神様なんでってさなんで神様ってすごいさらけ出すでしょ。そして神様の前に出てこう正直に話す、ね、心を注ぎ出す、ね、その作業ってすごい大切だなと思います。だから 大丈夫です神様ってやっちゃうと神様も触れないんだよ ね, ね。だからやっぱり神様触れたいからそこをやっぱ開けないといけないんだよね、うん、で開ける時に本当にそのなんていうの表面上というか自分が願ってることにはならなかったかもしれないけれども神様にしかできない方法でその部分に癒しがやってくる、ね、で神から来る希望を与えてくださる、もしくはあこういうふうに神様見てたんだってこう違う何かが与えられるとかね、そういうことが起きて神様なりの神様にしかできない方法で、うん、なんか納得させてくれると思うんですよ、ねね、そしてそうなるまで私たちは正直に神様に求め続けるってすごい大切だと思います、思います。アメンでしょうか、ね、ちょっとそのことを祈りましょうか、ね、じゃあそのままでいいですよ皆さん、ね、であの神様の前にちょっと一回目つぶりましょうね。じゃあ神様祈ります。主よ今私たちの中で、過去にあった中でこう本当に吹っ切れていないこと、またなかなか癒されない傷、そしてずっと願っているのに思う通りになっていない現実、そのような事柄を主よ本当にあなたの前に持ってきます。そして主よ私にはわからないけれどもあなたが私を愛してくれていることを感謝します、うん、そしてあなたがいい計画を持って良いものだけを私に用意してくださっていることを感謝します、うん、ですから主よ私は本当にあなたに心を注ぎ出し祈り続けます。そしてあなたがあなたにしかできない方法でそこに癒しと新しい期待希望を与えてくださいますから感謝します、うん、ですから今そこにその絶望のあるところにあなたの息吹が今吹いていることを宣言します、うん、そして本当にその絶望がその人々の心からなくなっていくこと消えて溶けてなくなっていくことそのことを主を感謝します、うん、主あなたは良い方ですからあなたの良さを私たちは見ていくのですから心から感謝します、うん、感謝します、うん、感謝します。イエス様あなたの癒しを受け取ります、うん、あなたの癒しと新しい希望を受け取ります、うん、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。ハレルヤ。ハレルヤ。アーメン。ほう。ハレルヤ。ね、これがね、2番目のことでした。ね、期待しましょうね、ますます。ね、ハレルヤ。そして3番目見ていきたいと思います。それは先ほどちょっと話しましたけれども、自分のアイデンティティですね。アイデンティティがイナゴである限りは決して約束の地に入れないってことです。ね、イナゴのまんま入っても、ホップホップ入っても、そこで結局はやられてしまったと思うんですね。だからあのリナとか誰か言ってたけど、偵察行かなきゃよかったのにねって入っちゃえばよかったのにねって。でも入ってもびっくりしちゃったでしょ、ね、結局はだからアイデンティティ変わってなければそこでその地を所有していく、ね、勝ち取っていくことはできなかったと思うんです ね。だからこの10人の報告があったわけですね。ネガティブな。そして消費者とカレブの報告がありました。でこの10人の報告によって2つの悲惨な結果がこの後もたらされていきました。それは何かというと、まずあの一番最初にカレブの予言的な、ね、真理の言葉っていうのが耳に入らなくなってしまった、ね、民の。それによって結局イスラエルの民っていうのは神の約束の地を自ら拒絶してそして入ることができませんでした、ね、そしてこの13章14章を読んでいくと、ね、神様がその時怒って全部を疫病で滅ぼしてしまおうって言うんですね。だけどそうするとモーセが取り出すわけですよね。いやいやそんなことしたら、ね、あのイスラエルの神は荒野に引き出しておいてみんなあそこで自分で殺してしまったって言われてしまいますよ。それではあなたに何栄光が着せられないですよって言った時に、じゃあ彼らを疫病で滅ぼすことはしないけれども、この40日間に報いてっていうかに沿って1日を1年として彼らは40年間荒野をさまよう、そしてヨシュアとカレブ以外は約束の地に渡ることはできないと言いました。 これが1番目の悲惨な結果です、うん、そして2番目の悲惨な結果、それはこの10人は聖書を見ますと疫病で死んだと書かれています、ね、でそうすると彼らはおこの10人は疫病で私が打つと言って、もう14章のうちで彼ら 10人はみんな死んでしまう。つまり10部族は族長しなかったんですよ、うん、その意味ね。だからそのようにして大きな損失がもたらされましたね。じゃあ、先ほどの民数記もう一回戻りましょう。民数記戻って14章を開けてください。ね、で14章を見るとカレブの言った言葉を一緒に読みましょうね。じゃあ7、8、9、10ってちょっと長いですけど一緒に読みたいと思います。民数記の14章7、8、9、10読みましょう。いきますよ、3、はい。イスラエルの全回収に向かって次のように言った。私たちが巡り歩いて偵察した地は素晴らしく良い地だった。もし主が私たちを喜んでおられるなら、私たちをあの地に導き入れ、それを私たちにくださる。あの地は乳と蜜が流れる地だ。ただ主に背いてはならない。その地の人々を恐れてはならない。彼は私たちの餌食となる。私たちの守りはすでに彼らから取り去られている。彼らの守りは主が私たちと共におられるのだ。彼らを恐れてはならない。9まで、ごめんなさい、9までですね、はい。これがカレブが言った言葉です。でだけども残念ながら他の10人そして他のイスラエルの民の不信仰ゆえに、その日その週のうちにカレブは約束の地に入ることはできませんでした。できなかったんですけれども、最終的に彼は約束の地に入ることができました、ね、だから私たちが連なりたいのはこちらの2人の言葉の方ですよ ね。そして、ね、このカレブは本当にいつもさっき言ってましたけど勝利のメンタリティを持っていたということが分かります、ね、だから私たちが約束の地に入るのに臆病なままで入るってことはできないですね。絶対に勇気が必要になる。でもその勇気はどういう勇気かっていうと、ただ、ね、ちょっと今日も忘れて気合の勇気じゃなくて神が共におられる、ね、そしてこれは神が約束されたこと、神が命令したことを私たちはやるのだから、勝利するに決まってる、ね、この土地を勝ち取れるに決まってる。だからぜひとも行きましょうって彼は言ったわけですね。だから彼にとっては今まで見てきた奇跡が神様への絶大な信頼へとつながっていたんです。だからこそ自分をイナゴのようには見なかったわけね、神によって支えられて神によって守られている人なんだっていう、このアイデンティティのうちにカレブは立ってたわけなんです、ね、だから今も私たち本当にそのような時代に来ている、ね、そして今神様は私たちを次のところに約束の地に入れようとしてるんですね。今そのようなところに私たちはいますね、だからこの時代にあっていろんな声があるわけですよね。だから自分の意見をはっきり言わなければね、大波かぶって自分もやられちゃうよ本当に、ね、だからここで面白いんだけど、10人の偵察の人たちって10人だから多数派じゃん、ね、でカレブとヨシュアの声っていわゆる少数派だったわけ、ね、でしかもだよ、ここで彼らが頑張りましょう、行きましょうって言ったら石打ちにするって言われたわけ。だからここに私もこっちの仲間になりますって怖いじゃん言うの、うん、そうするとすげえ叩かれるって分かるわけですよね。ちょっと今の条件に似てると思いませんか。なんかおかしいなおかしいなと思っても、とりあえず少数みんなといれば怖くない、みんなといたら一緒にみんなと一緒に荒野で死んでしまうんです。みんなといて安心してて、お多数派だから安心ではない、ね、大勢いるから安全ではないんです、うんね、そうじゃなくて私たちはその中において正しい声を選び取っていかなければいけません。そしてそこで石打ちにされるかも叩かれるかと思っても、そこでそこにちゃんと立つ。私はこちらに立ちます、ね、神様はこのことを言ってるから私もここに同意しますってことを言っていかなければいけないんです ね。だから本当にこの状況まさに今もそうだと思うんです ね。だから神の前、神に信頼するならば皆さんいいことありますから、
エイメン、
ね、神様のことを信頼すれば勝利があるんですから、
yes.
でしょ、神様に従っていくならば約束の地に入れるんですから、ね、だから怖がることはないんです。ただいつも神様を方程式に入れる、ね、いつも神様と私、神様がいての自分だっていうところから目を離さないってことがとても大切ですね。そうでなければ勇気を持つこともできないし、周りを見てると恐れで足元すくわれてしまいます。だからそのことを覚えていきたいと思います。だからまさに私たちね、今このアブ月9日のところにその時代に生かされてるなと思うんですね。ですからこのね、民数記13章14章から本当に多くのことを学びつつ、本当に神様に期待して約束の地をエンジョイしていく、乳と蜜をエンジョイしていく、果物をエンジョイしていくってことで、そのことを期待していきたいと思います。私たちは勝利者で す,
そうです。
勝利者のメンタリティを持ちましょう、皆さん。アレルヤ。じゃあ皆さん立ちましょう。
アレルヤ、
アレルヤ。それじゃあ皆さん手を挙げてあげましょう。主よ、
主よ、
私たちを、
私たちを
ヨシュア、ヨシュアやカレブのようにしてください。
ヨシュアやカレブのようにしてください。
あなたから目を離さないでいられますように。私は勝利者です。
私のうちに
イナゴ的なマインドがあるならば、それを悔い改めます。それを今私の足の下に踏み砕きます。私は敗北者ではありません。私はイエス・キリストにあって、
私は
勝利者です。
勝利者です。
主はすでに勝利を取られましたから感謝します。ハレルヤ。じゃあ神様に感謝して声声を上げましょう。
だから皆さん、力から力へと進むことがとても大事です。力から力へと、
力から力へと
進みましょう。
進みましょう。
アメン。
アメン。
だからこの曲が鍵なのです。